声の広報、司法日立。令和3年、2021年、6月5日号。ナンバー1699。目次。表紙、1ページ。新型コロナウイルス感染症に関して。2ページ。AI システムを活用した乗り合いタクシーの実証実験。4ページ。路線バス通学用定期購入費の一部を助成。住宅の耐震、浸水、防犯対策費用の一部を助成。以上5ページ。奨学金を借りる方へ。日立市奨学金制度をご利用ください。奨学金を借りている方へ。奨学金返還支援制度をご利用ください。以上6ページ。イベントのサポートや企画など、若者の力で日立市を盛り上げませんか ?7 ページ。児童手当現況届を提出してください。日立市認知症ケア安心ガイドをご利用ください。以上8ページ。介護保険の利用者負担が軽減される場合があります。9ページ。令和3年春の叙勲。10ページ。日立シビックセンター、日立市民会館の催し。シリーズ、日立市の施策などをシリーズでお伝えします。季節の便り、56。以上、11ページ。情報広場。お知らせ、12ページ。催し、14ページ。講座、15ページ。募集、16ページ。子ども、健康。以上、17ページ。自主グループ会員募集。県内産農水産物の出荷制限、自粛状況。市内の放射線量の状況などのお知らせ。以上、18ページ。広告募集中。日立市公式 SNS。以上、19ページ。お魚マルシェ、by ドライブスルー、に。20ページ。目次終わり。表紙。AI システムを活用した予約型の乗り合いタクシーの実証実験を行います。興味がある方は、ぜひご利用ください。写真は、乗り合いタクシーを背景に、スマートフォンを手に検索する様子です。購入するチケットの種類や、使い方が簡単に検索できるようになっています。主な内容。AI システムを活用した乗り合いタクシーの実証実験。4ページ。お魚マルシェ by ドライブスルー。2、20ページ。
新型コロナウイルス感染症に関して、ワクチン接種、65歳以上の方の集団接種を開始します。市では、安心・安全にワクチン接種を受けられるよう、身近な医療機関での接種を進めていますが、さらに、希望される方がより早く予約・接種ができるように集団接種を開始します。65歳以上の方には5月下旬に集団接種のお知らせをお送りしましたのでご確認ください。すでに予約が取れている方、そのまま変更せずに接種を受けてください。かかりつけ医をお持ちの方、かかりつけ医での接種をお勧めします。予約が取れない場合は、集団接種を申し込みください。かかりつけ医がない方、集団接種を申し込みいただくか、またはかかりつけ患者以外も予約可能な医療機関にご相談ください。 医療機関は市のホームページでご確認ください。集団接種の会場、医療機関での集団接種、ご会場、長井日立の森病院、小木津町、田尻が丘病院、田尻町、日光記念病院、上根町、島崎病院、大瀬町、日立医療センター、鮎川町、市内4地域での集団接種、4会場、悠々十王、十王町友部、伊東洋華堂日立店2階、幸町、大久保小学校体育館、末広町、久慈小学校体育館、久慈町。集団接種の接種日、6月19日土曜日から7月25日日曜日までの間の土曜日曜日に実施します。詳しくは5月下旬にお送りした集団接種のお知らせ、または市のホームページでご確認ください。集団接種の予約方法。予約開始日時、6月8日火曜日午前8時30分。予約には接種券番号と生年月日が必要です。お手元に接種券を用意してください。接種券は3月下旬に65歳以上の方にお送りしています。紛失された方や5月以降に転入された方などは、ワクチン接種日立コールセンターに問い合わせてください。電話予約、すべてワクチン接種日立コールセンターで受け付けます。医療機関での受付は行いません。予約先、ワクチン接種日立コールセンター、電話番号、050-3646-5466。受付時間、午前8時30分から午後5時15分。土曜、日曜日、祝日も対応。インターネット予約、24時間。市のホームページから予約方法を確認して申し込みください。右に QR コードがあります。問い合わせ、ワクチン接種日立コールセンター。電話、050-3646-5466。ファックス、85-8010。身の回りのものの消毒や除菌を徹底しましょう。新型コロナウイルス感染症の広がりが長期化する中、感染症予防対策として、手洗い、手指消毒などとともに、家庭内のテーブル、ドアノブ、手すりなど、身の回りのものの消毒についても徹底することが大切です。定期的に有効な界面活性剤を含む家庭用洗剤や塩素系漂白剤での掃除を心がけましょう。使用の際は、目や肌への影響があり、取り扱いには十分注意が必要です。必ず製品の注意事項をご確認ください。有効な界面活性剤を含む家庭用洗剤や塩素系漂白剤で新型コロナウイルスが効果的に除去できます。洗剤、有効な界面活性剤が含まれる家庭用洗剤で消毒ができます。塩素系漂白剤、濃度 0.05%、水 500ml にペットボトルキャップ1杯が目安に薄めた上で拭くと消毒ができます。詳しくはこちら、QR コードがあります。参考、厚生労働省、経済産業省、消費者庁、新型コロナウイルス対策、身の回りを清潔にしましょう。 問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、IP050-5528-5180。おいしい日立ご飯事業参加店を募集しています。新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う外出抑制などにより、売上が減少した市内飲食店を応援するため、参加店舗での飲食、テイクアウト、デリバリーが 50% オフになる割引キャンペーンを実施します。本事業に参加する店舗を募集しますので、市内飲食店の皆様、ぜひご参加ください。期間、参加店舗募集期間、6月11日金曜日まで。事業実施期間、8月1日日曜日から9月30日木曜日。事業内容、割引分は30万円を限度に市が負担します。参加店舗は 50% オフで利用客に提供します。対象事業者、次の要件をすべて満たす事業者、市内に実店舗があり、店内飲食が可能な店舗、テイクアウト・デリバリーを実施していること、主として食事の提供を目的とした飲食店など、割引率 50%、割引上限額は1会計あたり5000円まで、同一店舗での割引は1人につき1日1回まで、協力金限度額、1事業者あたり30万円、割引購入対象者、市民または市内に通勤・通学する方、参加店舗の申し込み方法、6月11日金曜日必着までに参加申請書兼請求書、誓約書、その他添付資料、振込先口座写しなどを直接か郵送で日立市地元買い物推進委員会事務局商工振興課内へ。図があります。新型コロナウイルスで影響を受けた飲食店を支援の事業イメージの図ですが、内容説明と重複するので説明は省略します。詳しくは市のホームページをご覧になるか問い合わせてください。問い合わせ、商工振興課、内線616。AI システムを活用した乗り合いタクシーの実証実験。始まる新しい移動の形。AI システムを活用した予約型の乗り合いタクシー、写真の実証実験を行います。乗車場所から目的地まで便利に移動でき、通常のタクシーよりも低料金で利用できます。スマートフォンのアプリまたは電話で予約できます。興味のある方はぜひご利用ください。実証期間、6月11日金曜日から7月22日祝日。運行時間、予約可能時間、午前9時から午後5時。運行区域、乗降場所。大沼地区、宮田、助川、鳴沢地区。料金、乗車から2キロ以内は400円、2キロを超える場合は600円。予約、乗車方法。利用したいときに次のアプリまたは電話で予約してください。日立県域マースアプリから予約。マース、 アルファベット、大文字 M、小文字 AA、大文字 S とは、モビリティ・アズ・ア・サービスの略称で、ICT、情報通信技術の技術を活用して、マイカー以外のすべての交通手段を一つのサービスとして捉えたものです。QR コードがあります。QR からアプリをダウンロードし、予約してください。1、検索、予約。目的地を検索し、予約。購入画面のデマンドタクシーをタップします。2、乗車場所に移動。現在地から乗車場所を案内します。アプリ上の地図に表示された乗車場所に移動。アプリ上の地図には、現在地と乗車場所が示されています。電話で予約。大沼地区、070-4317-5102。宮田、助川、鳴沢地区、080-1016-8229。電鉄タクシー株式会社の専用オペレーターへつながります。1、予約。目的地などを伝える。2、乗車場所に移動。タクシー会社から伝えられた乗車場所に移動。3、アプリまたは電話で予約後、乗車。予約完了から5分から30分後に指定乗車場所にタクシーが到着。予約時間の指定はできません。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、都市政策課、内線224。路線バス通学用定期購入費の一部を助成。市内路線バスをぜひご利用ください。市内路線バスの利用促進や子育て支援の観点から、路線バス通学用定期購入費用の一部を助成します。対象、小中学生、高校生の保護者で、日立市に住民登録がある方、助成額、通学用定期購入費の3割、100円未満切り捨て、申し込みの流れ、ステップ1、バス事業者の定期券販売窓口で、通学用定期券を購入し、1、助成金交付申請書、2、同意書、3、申請用封筒を受け取る。ステップ2、ステップ1の1、2に必要事項を記入の上、購入した定期券の写しと一緒に、3に入れて市へ郵送する。ステップ3、市から助成金交付決定通知書、助成金交付請求書、返信用封筒が郵送で届く。ステップ4、ステップ3の助成金交付請求書に必要事項を記入の上、返信用封筒に入れて市へ郵送する。ステップ5、後日市から指定の口座に助成金が振り込まれる。詳しくは市のホームページをご覧になるか問い合わせてください。市ホームページの QR コードがあります。問い合わせ、都市政策課、内線223。住宅の耐震、浸水、防犯対策費用の一部を助成。ご活用ください。安全、安心、スマイル助成制度。必ず工事の契約前に申請書を提出してください。助成対象。1、耐震対策。昭和56年5月31日以前に 建築確認を受けて建築した2階建て以下の木造戸建て住宅。以下の手順で申請してください。ステップ1、耐震診断。建築士による耐震改修などの必要性の判定を目的とした耐震診断を実施。ステップ2、耐震改修計画。耐震診断をより精密に行い、耐震改修計画を作成。ステップ1で耐震性が不十分と診断された住宅が対象。ステップ3、耐震改修。ステップ2の耐震改修計画に基づいた設計、耐震改修工事を実施。2、浸水対策。防水板設置工事。住宅への浸水を防ぐため、門扉や住宅の出入り口などに防水板を設置する工事。住宅かさ上げ工事。過去に床上浸水の被害を受けた住宅のかさ上げ工事。3、防犯対策。補助錠、防犯フィルム、防犯ガラス、窓格子、防犯カメラ取り付けなどの防犯対策工事。助成金の額。対策名、助成率、限度額の順に読みます。1、耐震対策。耐震診断。16分の15。3万円。耐震改修計画。3分の1。10万円。耐震改修。3分の1。30万円。耐震改修計画プラス耐震改修。5分の4。100万円。2、浸水対策。防水板設置工事。4分の3。30万円。住宅かさ上げ工事。4分の3。300万円。3、防犯対策。軽微な取り付け工事。3分の1、1万円。防犯改修工事。3分の1、5万円。助成を受けるためには要件があります。また、工事を施工できる事業者が指定されています。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、都市政策課、住政策推進室、内線247。
奨学金を借りる方へ、日立市奨学金制度をご利用ください。若者の進学を応援。令和4年度に大学や高校などへの進学を予定している方を対象に、奨学金の貸し付けを行います。申し込み期間、6月21日月曜日から7月20日火曜日、消印有効。対象、次の要件をすべて満たす方。本人または保護者が1年以上市内に住んでいる。本人が40歳未満である。市以外の奨学金の貸し付けを受けない。給付型奨学金は合わせて利用できます。保護者の収入、本人の学業成績などが教育委員会の定める基準に適合する。利子、無利子、返還期間、卒業の翌年の4月から10年以内、進学の場合は猶予制度あり。申し込み、在学または卒業した学校を通して申し込みをしてください。学校により受付締め切り日が異なります。卒業生の申し込みについては、教育委員会総務課に問い合わせてください。奨学金の貸付金額、区分、 募集人数、就学資金、月額、入学準備金、一時金の順に読みます。高等学校、高等専門学校、専修学校高等課程、6人程度、国公立、13,000円、自宅外通学、18,000円、一時金、30,000円以内、私立、25,000円、自宅外、30,000円、一時金、100,000円以内、大学、短期大学、専修学校、専門課程、合わせて30人程度、大学、国公立、35,000円、自宅外、41,000円、一時金、90,000円以内、私立、44,000円、自宅外、54,000円、一時金、25,000円以内、短期大学、専修学校、専門課程、国公立、35,000円、自宅外、41,000円、一時金、90,000円以内、私立、43,000円、自宅外、50,000円、一時金、200,000円以内。詳しくは、市のホームページをご覧になるか、問い合わせてください。6ページ中段右に、市ホームページの QR コードがあります。問い合わせ、教育委員会総務課、内線673。奨学金を借りている方へ、奨学金返還支援制度をご利用ください。大学など卒業後の日立市での暮らしを応援。対象となる奨学金を利用して大学などを卒業した方が、市内に定住するなどの要件を満たせば、奨学金返還金の最大全額を補助する制度があります。令和3年度から対象となる奨学金を拡充しましたので、ぜひご利用ください。対象となる奨学金。1. 日立市奨学金。前期記事の奨学金。2. NEW 日本学生支援機構貸与奨学金。第1種。3. NEW茨城県奨学資金。2、3が対象を拡充した奨学金です。2、3は令和3年度以降返還開始者が対象。申し込み時期。令和4年1月。申し込み方法などは、令和3年12月頃に司法及び市のホームページに掲載予定です。日立市奨学金の奨学金返還支援制度。補助の名称、補助の要件、次の要件をすべて満たす方、補助の内容の順に読みます。小学生ふるさと定住促進補助。日立市に居住。住民登録する。奨学金返還金及び市税の滞納がない。奨学金の貸与開始時に40歳未満。奨学金返還金の最大 50% を補助。小学生医療・介護・福祉職就業支援補助。小学生ふるさと定住促進補助制度の支給要件を満たす。医療・介護・福祉職の国家資格を活かし、市内事業所で働く。前の補助と合わせて奨学金返還金の最大 100% を補助。以上、2つの補助合わせて最大全額補助。小学生ふるさと定住促進補助は、平成29年度以降返還開始者。 小学生医療・介護・福祉職就業支援補助は、令和元年度以降返還開始者が対象。他の奨学金返還支援制度を合わせて受給することはできません。詳しくは市のホームページをご覧になるか問い合わせてください。6ページ右下に市ホームページの QR コードがあります。問い合わせ、教育委員会総務課、内線673。イベントのサポートや企画など、若者の力で日立市を盛り上げませんか。日立ヤングリーダーズクラブ YLC 高校生メンバー募集。高校生活一緒に充実させない。 YLC は子ども会や地域コミュニティのサポート、イベント、自主事業の実施、県内外の高校生会との交流など幅広く活動している高校生によるボランティア団体です。人の役に立ちたい。子供が好き。YLC ではそんな高校生を募集中。一緒に充実した高校生活を送りませんか？対象、市内在住か通学している高校生。活動内容、子ども会活動のサポートや各種イベントの企画運営など、参加実績により進学や就職活動でも活用できる活動証明書を発行。活動日、毎月1回の定例活動、その他子ども会などからの依頼やイベントに応じて活動。随時募集しています。申し込み方法など、詳しくは市のホームページをご覧になるか問い合わせてください。7ページ中段右に、市ホームページの QR コードがあります。メンバー募集のポスターの写真があります。問い合わせ、日立ヤングリーダーズクラブ事務局、女性若者支援課内、電話 26-0315。 日立市青少年イベント企画部、イベ部部員募集。やりたいこと企画する側に回ってみない。イベ部は学校や職場を問わず、市内外の若者がにぎわいづくりやさまざまな交流イベント、講座などを企画運営する団体です。学校帰りや退勤後、休日など自分のスケジュールで参加できます。自分のやりたいことを仲間と一緒に実現させませんか。対象、18歳高校生不可から39歳の方。活動内容、イベントや講座などの企画運営、これまでの活動、サンセットヨガ、アルツでスノボ、初心者トレラン教室など。活動日、毎月1回の定例活動、その他企画したイベントに応じて活動。随時募集しています。申し込み方法など詳しくは市のホームページをご覧になるか問い合わせてください。7ページ右下に、市ホームページの QR コードがあります。写真があります。令和2年度開催イベント、How to Outdoor 火起こし焚き火講座の様子。写真終わり。問い合わせ、日立市青少年イベント企画部事務局、女性若者支援課内、電話 26-0315。児童手当現況届を提出してください。現況届を提出しないと、10月以降に支給する手当を受給できなくなります。現況届は児童手当の支給要件に引き続き該当するかどうかを確認するためのものです。対象者には、 6月上旬に現況届を送付しますので、内容を確認の上、期限までに提出してください。提出期限、6月30日水曜日まで。提出先、次のいずれかに提出してください。1、子育て支援課、平日のみ、郵送課。2、市民課、各支所、土曜、日曜日は市民課、多賀支所、南部支所、中央支所のみ。児童手当の支給日のお知らせ。支給日は6月11日金曜日です。口座振込を指定している方は、同日付で指定口座へ入金します。窓口払いの方には別に通知します。問い合わせ、子育て支援課、内線338。日立市認知症ケア安心ガイドをご利用ください。認知症の方や介護するご家族の方に役立つ情報を掲載。日立市認知症ケア安心ガイドは、どなたでも簡単にできる認知症のチェックや、認知症の状態に応じた症状や接し方のポイント、認知症相談医のいる医療機関や相談窓口、福祉や介護関連の情報などを掲載しています。主な相談窓口として掲載している地域包括支援センターには、認知症の研修を受けた認知症地域支援推進員がいますので、一人で悩まずお気軽にご相談ください。日立市認知症ケア安心ガイドは、厚生労働省が実施する令和2年度認知症ケアパスコンテストにおいて優秀賞を受賞しました。内容の充実、活用のしやすさ、様々な方の協力を得て作成している点において表彰されました。表彰状の写真があります。認知症ケアパスとは、認知症と診断された方やその家族などがどのような支援やサービスを受けることができるのかをまとめたリーフレットです。認知症になっても本人が望む暮らしを支援するために、また認知症への理解が深まるよう作成しています。日立市認知症ケア安心ガイドの写真があります。吹き出しに、高齢福祉課各地域包括支援センター、支所交流センターにあるほか、市のホームページからダウンロードできます。とあります。認知症に気づくためのチェックリスト表や、予防のために気をつけることなどが書かれています。写真終わり。問い合わせ、高齢福祉課、内線246。介護保険の利用者負担が軽減される場合があります。介護保険制度改正により、対象要件などが8月から変更になります。介護サービスの利用者負担は、所得などにより軽減される場合がありますので、介護保険課へご相談ください。また、現在、施設に入所している方などの負担限度額認定や、訪問介護等利用者負担額減額認定の有効期限は、7月31日土曜日です。引き続き軽減を受けたい方は、介護保険課か各支所で早めに手続きをしてください。問い合わせ、介護保険課、内線217。1、施設に入所している方やショートステイを利用している方。要件を満たす方は申請により、居住費、滞在費や食費が軽減されます。対象となる方と負担限度額、日額、8月からの変更点は 文章等の前に変更点と言います。1から3の対象者はいずれも世帯全員が市民税非課税。段階、対象者、居住費、滞在費の負担限度額4つ、ユニット型個室、ユニット型個室的多焼室、従来型個室、多焼室、食費の負担限度額2つ、施設サービス、短期入所サービスの順に読みます。1、生活保護を受けている方、老齢福祉年金受給者の方、変更点、預貯金などが単身1000万円、夫婦2000万円以下、ユニット型、個室820円、多焼室490円、従来型個室490円、括弧320円、括弧の金額は特別養護老人ホームと短期入所生活介護、介護予防サービスを含むを利用した場合の負担限度額です。多焼室0円、食費、施設300円、短期入所300円。2、本人の前年の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の方、変更点、預貯金などが単身650万円、夫婦1650万円以下、ユニット型、個室820円、多焼室490円、従来型個室490円、括弧420円、多焼室370円、食費、施設390円、短期入所、変更点600円。3.1、本人の前年の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円を超え、120万円以下の方。変更点、預貯金などが単身550万円、夫婦1550万円以下。ユニット型、個室1310円、多焼室1310円、従来型個室1310円、括弧820円、多焼室370円、食費、施設650円、短期入所、変更点1000円。3.2、本人の前年の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超える方、変更点、預貯金などが単身500万円、夫婦1500万円以下、ユニット型、個室1310円、多焼室1310円、従来型個室1310円、括弧820円、多焼室370円、食費、施設、変更点1360円、短期入所、変更点1300円。4、1から3以外の方、負担軽減なし、ユニット型、個室2006円、多焼室1668円、従来型個室1668円、括弧1171円、多焼室377円、括弧855円、食費、施設、変更点1445円、短期入所、変更点1445円。世帯全員が 市民税非課税でも、施設入所などにより、世帯が別になっている配偶者の市民税が課税されている場合は対象外です。2. 訪問介護などを利用している方。対象となる方、世帯全員が市民税非課税の方。軽減割合、利用者負担の 40%。対象となるサービス、訪問介護、定期巡回、随時対応型訪問介護・看護など。申請に必要なもの、1、申請書、預金通帳などの写し、2、申請書。申請書は介護保険課、または各支所にあるほか、市のホームページからダウンロードできます。申請方法、次のいずれかで申請してください。直接か郵送で介護保険課へ、平日のみ。直接各支所へ、土曜日曜日は多賀支所、南部支所、中央支所のみ。
令和3年春の叙勲、受賞おめでとうございます。日立市では次の方々が叙勲を受賞されましたのでご紹介します。純不動春の叙勲、旭日小綬章、井上清さん。日立市議会議員として永年にわたり地方自治の発展に尽力されました。旭日総工賞、橋本弘子さん。茨城県女性防火防炎クラブ連絡協議会会長として永年にわたり市民生活の安全確保に尽力されています。旭日総工賞、和田義信さん。茨城県商工会連合会副会長として永年にわたり中小企業の振興に尽力されています。瑞宝総工賞、荒牧克邦さん。学校司会として永年にわたり学校保健業務に尽力されています。瑞宝総工賞、石井美春さん。畑病院看護部長として永年にわたり地域医療の充実に尽力されました。瑞宝炭鉱賞、渋谷忠明さん。株式会社日立製作所電力システム社火力事業統括本部発電機技術部発電機設計グループ主任技師として永年にわたり技能検定業務に尽力されました。危険業務従事者叙勲、瑞宝総工賞、萩谷明さん。警視正として永年にわたり住民の安全と治安維持に尽力されました。瑞宝炭鉱賞、三島義則さん。日立市消防司令長として永年にわたり市民生活の安全確保に尽力されました。高齢者叙勲、瑞宝総工賞、佐藤茂雄さん。公立学校長として永年にわたり教育の振興に尽力されました。瑞宝総工賞、江橋久夫さん。特定郵便局長として永年にわたり郵政事業の発展に尽力されました。瑞宝総工賞、宮山忠一さん。特定郵便局長として永年にわたり郵政事業の発展に尽力されました。瑞宝総工賞、鈴木秀夫さん。公立学校長として永年にわたり教育の振興に尽力されました。瑞宝総工賞、丸山博之助さん。公立学校長として永年にわたり教育の振興に尽力されました。 旭日炭鉱賞、石井三郎さん。日立市議会議員として、永年にわたり地方自治の発展に尽力されました。問い合わせ、秘書課、内線345。日立シビックセンター、日立市民会館の催し。A、大人のための天文教室、実践編。星座の探し方と金星火星を見つけよう。日時、7月11日日曜日、午後6時30分から8時。場所、日立シビックセンターオリエンテーションルーム、屋上。対象、高校生以上。講師、益子光明さん。シビックサイエンススタッフ、星空案内人。定員、24人。料金、500円。申し込み、6月12日土曜日の午前10時から電話で申し込みを。写真があります。天文教室の講義の様子です。写真終わり。B、夏の秘密基地、シビックサロン、親子で体験、練り切り和菓子作り。日時、7月31日土曜日、午前10時から11時30分、午後1時から2時30分。場所、日立シビックセンター会議室、501号。対象、小学生と保護者。内容、カラフルでかわいい練り切り和菓子を作ります。写真、講師、内山麻里さん、ニコニコタイム和菓子教室主催。定員、各回6組12人。料金、1組2000円。申し込み、6月13日日曜日の午前10時から7月17日土曜日の午後6時までに電話かホームページで申し込みを。多い時は抽選。 C、 谷村新司コンサートツアー2020-2021、谷村文学船グレイス。日時、9月5日日曜日、午後4時30分から。場所、日立市民会館ホール。料金、全席指定8800円。当日9300円。日立市民会館友の会会員8600円。申し込み、6月13日日曜日の午前9時から電話で申し込みを。写真があります。タキシード姿で両手を広げる谷村さん。写真終わり。問い合わせ。A、日立シビックセンター科学館。電話 24-7731。B、日立シビックセンター。電話 24-7711。C、日立市民会館。電話 22-6481。新型コロナウイルス感染症に関する注意事項。茨城県などが定めているガイドラインに基づき、新しい生活様式に合わせた運営に取り組んでいます。茨城アマビエちゃんに登録されたイベントです。お客様同士の適切な距離を確保できる座席配置にしています。中止や定員数、内容を変更する場合があります。シリーズ、 日立市の施策などをシリーズでお伝えします。季節の便り56。積乱雲を見かけたら大雨や突風にご注意を。写真があります。市内で発生した積乱雲。写真終わり。積乱雲は地面付近の暖かい空気と上空の冷たい空気との温度差が大きくなった、大気の状態が非常に不安定の時に起こる強い上昇気流によって発生し、危ない雲と言われています。上昇気流に乗って高いところに移動した暖かい空気には、たくさんの水蒸気が含まれているため、上空にある冷たい空気によって冷やされると、水や氷に変化し、雲となります。積乱雲のように発達した雲の中では、水や氷が上下に激しく動き、その時に発生する静電気が雷です。さらに、大粒の雨や氷が溶けずに落ちてくる雹やあられが降り、短い時間でも大雨になってしまうこともあります。また、雨が降っていなくても、積乱雲の周辺では、竜巻などの突風が吹くことがあります。突風の危険が高まると、気象庁から竜巻注意情報が発表されます。突風の危険があるときは、風により窓が割れることがあるため、カーテンやシャッターなどを閉め、窓から離れた建物の真ん中で、積乱雲が通り過ぎるのを待つようにしましょう。今年の夏の気候は、気象庁の長期予報によりますと、関東地方は平年並みか高い気温となり、降水量は平年並みか多い予想です。平年の値、日立市役所、1991年から2020年の30年間の平均。平均気温、6月 19.8 度、7月 23.6 度、8月 25.2 度。降水量、6月 155.9 ミリ、7月 158.1 ミリ、8月 121.6 ミリ。日照時間、6月 123.0 時間、7月 135.7 時間、8月 175.6 時間。平均湿度、6月 82%、7月 84%、8月 82%。 問い合わせ、天気相談所、電話 22-5520、 IP 050-5528-5066。 次回の季節の便りは9月5日号に掲載予定です。
情報広場。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、掲載したイベントなどは、中止または変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者にお問い合わせください。お知らせ。日立市議会第2回6月定例会のお知らせ。時、10日、木曜日。内容、本会議、開会、議案説明。14日、月曜日。議会運営委員会、本会議、一般質問。16日、水曜日から18日、金曜日。常任委員会、21日、月曜日から
23日水曜日特別委員会、24日木曜日議会運営委員会、25日金曜日本会議、各委員長報告、評決、閉会。本会議は原則午前10時、25日は午後1時、開会。傍聴について、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、座席の間隔を空けており、傍聴席に限りがあります。また、一部別室のモニターでの傍聴となります。傍聴の際は、マスク着用など感染防止対策にご協力ください。なお、委員会の開催時間などは問い合わせてください。議会中継について、すべての本会議の様子をケーブルテレビ、JWAY、FM 日立、市議会ホームページで中継します。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、議会事務局、内線371。チャレンジする高齢者を応援。資格取得費用の一部を補助します。高齢者の生きがいづくりの機会の拡大を図るため、資格、免許などの取得経費の一部を補助します。対象、申請時に市内に住所を有する65歳以上の方。内容、資格などの取得に要した受験料、受講料、教材費及び登録にかかる費用、初回のみの合計額の2分の1の額、上限1万円。申し込み、資格などを取得した後に申請書、市のホームページからダウンロードできます。2、必要書類を添えて直接高齢福祉課へ。対象の資格など詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせ、高齢福祉課、内線476。イベントなどの経費を補助します。市内で活動する団体が開催する観光イベント、大規模な会議や学会などの経費の一部を補助します。詳しくは、日立市観光物産協会のホームページをご覧ください。新型コロナウイルス感染症の状況により、経費の補助が見送りになる場合があります。問い合わせ、日立市観光物産協会、電話 24-7978。 慰霊巡拝事業。対象、次の地域における戦没者の遺族、配偶者、子、兄弟姉妹、孫、甥、姪、と、参加遺族、子と兄弟姉妹の配偶者で、原則80歳以下の方。地域、期日など、硫黄島、11月9日火曜日、10日水曜日、2日間。申し込み、7月9日金曜日までに、社会福祉課、内線740へ。詳細は問い合わせを。家計調査にご協力ください。家計調査は、法律、統計法で定められた統計調査です。家計簿などを記入していただくことにより、国民生活の実態を家計収支の面から明らかにするものです。調査結果は、税金、年金、医療制度の改定や賃金の算定など、私たちの生活に関連する施策を検討する際の基礎資料として国や地方公共団体などで活用されています。秘密は厳守します。 調査票の厳重な管理により、記入内容が外部に漏れることはありません。調査対象として指定された区域の各世帯へ、統計調査員が世帯の名簿作成や調査票の記入依頼のために伺いますので、ご協力をお願いします。問い合わせ、県統計課、電話 029-301-2661。 注意、あなたの土地が狙われています。一時的に資材置き場として貸してほしい。良い土で土地を埋め立ててあげます。などと、うまい話を持ちかけられ、安易に同意してしまった結果、廃棄物を不法投棄されたり、無許可で建設残土を埋め立てられたりする事例が発生しています。これらの責任や処理費用の負担は、行為者だけでなく、土地所有者に及ぶこともあります。不法投棄、野焼き、不適正な残土埋め立てを発見した場合は、直ちに専用ダイヤル、不法投棄110番、電話、0120-536-380 へ、平日の午前8時30分から午後5時15分、受付時間外は、最寄りの警察署へ。問い合わせ、リサイクル推進課、内線547、県廃棄物規制課、電話 029-301-3033。 水道管の漏水調査を行います。市が委託した業者の調査員、腕章、身分証明書を携帯が、一部民地に立ち入り、水道メーターを含む道路側までの漏水の有無を確認します。調査期間、6月下旬から来年3月中旬予定。調査地区、滑川町、滑川本町、東滑川町、宮田町、白金町、高鈴町、元宮町、助川町、上根町、若葉町、東町、平和町、鹿島町、弁天町、幸町、旭町、愛賀町、城南町、大瀬町、西鳴沢町、中鳴沢町、東鳴沢町、鮎川町、国部町、大久保町、地国町、多賀町、東多賀町、花山町、金沢町、大原町、大沼町、東大沼町、三日野原町、森山町、水木町、石名坂町、大三日町、南高野町、久慈町、港町、大和田町、もみや町、とめ町、神田町、下戸木内町、ほか、市内各所。詳しくは、企業局のホームページをご覧ください。問い合わせ、水道課、内線424。茨城県外国人材支援センターをご利用ください。日時、平日、午前9時から午後5時。場所、茨城県外国人材支援センター、水戸市。対象、外国人材の雇用を検討する企業。内容、県内での就労を希望する外国籍の方と、県内企業との就職マッチング支援、外国人材を雇用したい企業への各種支援、セミナーの開催、専門家派遣などの支援を行います。申し込み、事前に電話で茨城県外国人材支援センター 029-239-3304 へ 後期高齢者、人間ドック、脳ドックのお知らせ。9月に受診予定の方。申請期限は6月30日水曜日です。申請期限までに受診日が決まらない場合は、決まり次第速やかに申請してください。期限後の申請の場合、全額支払い後の振り込みとなることがあります。7月に受診予定で申請済みの方、6月10日木曜日までに決定通知書または補助金請求書を郵送します。問い合わせ、国民健康保険課、内線204。原子力損害賠償に関する無料個別相談会。日時、6月12日土曜日、午前10時から正午と午後1時から4時。場所、日立シビックセンター7階会議室。対象、原子力損害賠償でお困りの方。内容、弁護士による損害賠償全般に関する相談。申し込み、事前に電話で原子力損害賠償廃炉等支援機構 0120-330-540 へ、午前9時30分から午後5時。詳しくは問い合わせてください。シルバー人材センターの入会希望者説明会。日時、6月17日、木曜日。午前9時30分から正午。午前9時30分までに受付。場所、日立市シルバー人材センター。福祉プラザ内。対象、おおむね60歳以上の健康な方。持ち物、入会申込書、日立市シルバー人材センター、高齢福祉課、各支所、交流センターなどにあります。筆記用具、申し込み、事前に電話で日立市シルバー人材センター、34-6018 へ。令和3年度、税務職員採用試験。受付期間、6月21日月曜日の午前9時から30日水曜日。受診有効。第一次試験、9月5日日曜日。受験資格、試験会場、インターネット以外の申し込み方法などは問い合わせを。原則、インターネットによる申し込み。インターネット申し込み専用アドレス http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html 問い合わせ、関東信越国税局人事第二課試験係。電話、048-600-3290。内線、2097。発信音の後、内線番号を押してください。平日、午前9時から午後5時。梅雨の大雨時にはご注意を。中央ダムの役割について。中央ダムでは、ダム上流から入ってくる水の一部をダムに溜め、下流の川に流出する水の量を減らすことにより、下流の洪水被害を軽減する役割を果たしています。また、大量の雨が予測されるときには、ダムに溜まっている水を下流の川に事前に流し、ダムの水位を下げ、溜められる水の量を増やすことで、 下流の洪水被害を軽減する機能を強化します。十王川下流、十王ダムから河口、区間のサイレン。ダムから流す水の量が増えることにより、下流の川で急激な水位の上昇が予測される場合は、サイレンを鳴らします。サイレンが鳴った時は、すぐに川から離れてください。問い合わせ、茨城県十王ダム管理事務所、電話 39-7141、 茨城県高萩工事事務所、電話 0293-22-2323。 防犯島の市への移管申請手続きはお済みですか？令和3年度から町内会などが所有している LED 防犯灯の移管を受けて、市が管理し、電気料を負担することにより、地域住民のさらなる安全確保と町内会などの負担軽減を図ります。移管予定、令和3年10月。移管手続き、防犯灯の移管手続きの書類の内容を確認し、移管申請書に記入、必要書類を添付の上、6月30日水曜日までに、次の1、2のどちらかの方法で提出してください。1、交通防犯課に郵送で提出。2、お近くの交流センターに持参。防犯灯の移管手続きの書類は、各交流センター、南部支所、中央支所、交通防犯課にあるほか、市のホームページからダウンロードできます。詳しくは問い合わせてください。新型コロナウイルス感染対策として、交通防犯課窓口での移管申請はご遠慮ください。問い合わせ、交通防犯課、内線、571。大久保子育て支援センターの臨時休館は、6月15日火曜日です。館内清掃のため、休館します。問い合わせ、子ども施設課、内線、308。子どもすくすくセンターの臨時休館は、6月19日土曜日です。館内清掃のため、休館します。問い合わせ、子どもすくすくセンター、電話、23-5522。高齢者、障害者の方のお悩み、ご相談ください。定期無料相談会。日時、6月26日、7月24日、8月14日の土曜日、確実、午前10時から正午。場所、日立市民会館2階会議室。内容、青年貢献制度に基づく、見守り、任意貢献、法定貢献の支援実績を踏まえ、社会福祉士などが相談に応じます。法的な手続きについてもご相談ください。申し込み、各相談会前日までに電話で NPO 法人市民貢献人の会日立 51-1031 へ。国民健康保険料、介護保険料の通知書、納付書を送付します。6月中旬以降、国民健康保険料、介護保険料の通知書を送付しますので、内容の確認をお願いします。新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯などについては、保険料、国民健康保険料、介護保険料が徴収猶予、または減免される場合があります。 詳しくは問い合わせてください。国民健康保険料、対象、国民健康保険に加入している方がいる世帯の世帯主。問い合わせ、国民健康保険課、内線202。介護保険料、対象、65歳以上の方、令和3年5月31日時点。問い合わせ、介護保険課、内線217。市税、国保料などの休日納付相談。6月の相談日をお知らせします。6月27日、日曜日。午前9時から正午と午後1時から4時。場所。市税は、納税課、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は、国民健康保険課。問い合わせ、納税課、内線254、国民健康保険課、内線207。今月の納期、納期限は6月30日、水曜日です。市県民税、一期分、国民健康保険料、一期分、介護保険料、一期分。問い合わせ、納税課、内線253、国民健康保険課、内線207。
催し、東京2020オリンピック・パラリンピック聖火リレー、トーチツアー in 日立。日時、6月12日土曜日、午前10時から午後8時。13日日曜日、午前9時から午後4時。場所、池の川桜アリーナ。内容、オリンピックとパラリンピックの聖火リレーで使用するトーチの展示を行います。問い合わせ、県オリンピック・パラリンピック課、電話 029-301-2020、スポーツ振興課、内線636。井上舞子、小さな花の写真展、アワーワールド。日時、6月15日火曜日から20日日曜日。午前10時から午後6時。15日は午後1時から、20日は午後4時まで。場所、角記念市民ギャラリー。内容、花の写真と詩を組み合わせた作品を36点展示します。問い合わせ、文化国際課、内線535。夢日立ファーム中里、一日農業体験。日時、6月19日土曜日、午前9時から11時30分。雨天中止。場所、夢日立ファーム中里。内容、夢日立ファーム中里のスタッフと野菜の作付けや収穫体験を行います。持ち物、帽子、タオル、飲み物、雨かっぱ、動きやすい服装、長袖、長ズボン、運動靴で、参加料1000円、先着10人、申し込み、事前に住所、氏名、電話番号を電話かファックスで夢日立ファーム中里、梶山、59-0115、ファックス 59-0405 へ。QR コードがあります。15ページ上段右、夢日立ファーム中里ホームページ。市民ボーリング大会。 日時、6月20日日曜日、午前9時30分から。場所、日立ボールクレーン。対象、市内在住か、通勤、通学している方。参加料、2500円。高校生以上、障害保険料含む。内容、日本ボーリングルール競技規定を採用。ハンディキャップなど、詳しくは問い合わせてください。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ、日立ボーリング連盟事務局、電話 34-0101。多賀図書館ブックパーティー。日時、6月27日日曜日、午前10時から正午。場所、多賀図書館。内容、皆さんが読んだ本を互いに紹介します。先着10人。申し込み、事前に直接か電話で多賀図書館 33-2655IP050-8012-6952 へ。市民ダブルステニス大会。日時、7月11日日曜日、18日日曜日、確日午前9時から。人数により日程変更あり。場所、市民運動公園テニスコートほか。参加料、一組1500円。当日徴収。申し込み、6月19日土曜日までに、直接日立市体育協会か、諏訪スポーツ広場、折笠スポーツ広場、中央スポーツ広場、九時サンピアへ。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、日立市テニス協会、由美野、電話 35-8947、午後6時以降。日立陸上記録会、市民陸上競技大会。日時、7月17日土曜日、午前9時から。場所、市民運動公園陸上競技場。内容、部門は小学生、中学生、一般、高校生含む40歳以上に分かれます。種目については、日立市陸上競技協会のホームページをご覧ください。参加料、1、小学生、100円。リレー、1チーム、200円。2、中学生、500円。2種目目は400円。リレー、1チーム、800円。3、高校生、600円。2種目目は500円。リレー、1チーム、1000円。4、一般、800円。2種目目は700円。リレー、1チーム、1000円。申し込み、6月30日水曜日までに、日立市陸上競技協会のホームページから申し込みを。問い合わせ、日立市陸上競技協会、米川。電話、080-8711-6604。郷土博物館のギャラリー展、戦時下の新収蔵資料。日時、7月25日、日曜日まで。午前9時30分から午後4時30分。入館は午後4時まで。6月28日、月曜日。7月5日、月曜日から10日、土曜日は休館。場所、郷土博物館2階ギャラリー。内容、昭和20年、日立市に空襲があった6、7月に合わせて、近年寄贈いただいた 戦時下における資料と写真を展示します。問い合わせ、郷土博物館、電話 23-3231、IP050-5528-4923。講座、水野特別講師によるランニング教室。日時、6月18日金曜日、7月16日金曜日、確日午後7時から8時30分、場所、市民運動公園陸上競技場。対象、高校生以上のこれからランニングを始める方、フォームを見直したい方など、確実、定員30人。講師、小杉俊博さん、水野フォームゴールドアドバイザー。持ち物、ランニングシューズ、飲み物、タオル。動きやすい服装で。参加料、1回800円。申し込み、事前に直接か電話で、池の川さくらアリーナ、35-0767へ。その他、毎週金曜日に通常練習、1回500円も開催中。詳しくは問い合わせてください。変わりメダカの育て方、増やし方講習会。日時、6月12日土曜日、20日日曜日、確日午前10時から正午、場所、高原自然塾。内容、講義・質疑応答、各1時間。参加料、確日1000円、お土産メダカ付き。確日先着16人。申し込み、事前に電話で高原自然塾 39-5391 へ。高齢者初めて ICT 初心者タブレット教室。日時、1、6月21日月曜日、午前9時30分から正午。場所、中町交流センター。2、6月29日火曜日、午前9時30分から正午。場所、久慈川日立南交流センター。対象、市内在住か通勤している65歳以上の方で、初めてタブレットに触れる程度の方。確実、先着15人。内容、タブレットの初歩の使い方。タブレットは貸し出します。申し込み。1は6月17日木曜日。2は6月25日金曜日までに電話で、高齢福祉課内線290へ。百年塾生き生きワクワク講座。1、講座名、シニアのスマホ講座。時、7月2日、9日、16日の金曜日、午前9時30分から11時。内容、あなたのスマホでできること。LINE でつながる。LINE を活用してみよう。講師、高橋美希さん。ところ、教育プラザ。定員10人。料金600円。全3回分。持ち物、スマホ、充電器、筆記用具。2、講座名、中国の漢字面白話。時、7月13日火曜日、午前10時から正午。内容、中国と日本の漢字の意味の違い、漢詩の朗読。講師、岩淑英さん。ところ、教育プラザ、 定員15人。料金200円。申し込み。1は6月23日水曜日。2は6月30日水曜日までに、希望口座名、住所、氏名、電話番号を、電話、平日のみ、か、メールで、百年塾サロン、23-9165、メール、jinzai@net1.jway.ne.jp へ。外国人に日本語を教えるためのボランティア養成講座。日時、7月2日、9日、16日、30日、8月6日、20日、27日、9月3日の金曜日、全8回、午後2時から4時。場所、日立桜日本語学校、鹿島町。対象、講座終了後に、市内の日本語教室でボランティア活動ができる方。内容、外国人に日本語で日本語を教えるための入門講座。講師、松浦美幸さん。日立桜日本語学校校長。先着15人。参加料2000円。全8回分。テキスト代約3000円は別途。申し込み、6月18日金曜日までに、電話かメールで、文化国際課、内線535。メール、kokun@city.hita.chi.lg.jp へ。お話、読み聞かせボランティア、初級者研修会。日時、7月4日、日曜日、11日、日曜日、25日、日曜日、確実、午前10時から正午。場所、多賀図書館。対象、学校や地域でお話や読み聞かせを始めたい方。始めたばかりの方で、全日程参加できる方、先着15人。内容、選書や技術の習得、心構えなど、読み聞かせの基礎を学びます。毎回絵本一冊をご持参ください。講師、柴田和子さん、元図書館職員。申し込み、6月11日金曜日の午前10時から電話で、多賀図書館 33-2655 IP050-8012-6952 へ。募集。日立市子ども・子育て会議の委員。任期、8月1日から2年間。会議は平日に年3回程度開催予定。対象、市内在住か通勤している方で、0歳から小学6年生までの子どもの保護者。募集人数3人。申し込み、6月21日月曜日、筆着までに、住所、氏名、電話番号、生年月日、性別、職業、勤務先、子どもの年齢と状況、小学校、幼稚園、保育園、在宅など、子育て支援に関する事業の経験や活動実績、ある場合は記入、と、応募動機、日立市の子育て支援に関する意見、提案など、800字程度、様式自由を直接か郵送、メールで、子育て支援課、 メール kosodata@city.hitachi.lg.jp 内線282へ。久慈サンピア日立の指定管理者。指定期間、令和4年4月1日から令和9年3月31日、5年間。指定管理者制度は、公の施設の管理、運営を民間事業者などに委ねることで、市民サービスの向上と施設の効率的な管理、運営を図るものです。詳しくは、募集要項、観光物産課にあるほか、市のホームページからダウンロードできます。をご覧になるか問い合わせてください。対象、施設の管理・運営に関する知識・ノウハウを有している事業者・団体。申し込み、6月10日木曜日から8月6日金曜日までに、申請書を直接か郵送で、観光物産課、内線776へ。シビックダンスフェス2021参加団体。日時、8月22日日曜日、午前10時から11時45分、午後2時から3時45分。場所、日立市民会館ホール。対象、県内のダンスチーム。定員30組。多い時は抽選。日立市内のチーム優先。年齢、ダンスジャンルは問いません。参加料、1人300円。申し込み、6月19日土曜日の午前10時から7月25日日曜日の午後6時までに、応募フォーム、日立シビックセンターのホームページにあります。から申し込みを。詳しくは募集要項をご覧になるか問い合わせてください。問い合わせ、日立シビックセンター、電話 24-7711。夢日立ファーム中里、会員。活動日、月2回。土曜、日曜日。午前9時から午後3時。内容、農業や里山の伝統行事を体験しながら交流します。詳しくは、夢日立ファーム中里のホームページをご覧ください。個人会員、1万3000円。家族会員、3人まで、2万6000円。入会金、お土産、保険料を含む。年度途中の場合は月割り。申し込み、住所、氏名、電話番号を、電話かファックスで、夢日立ファーム中里、梶山、59-0115、ファックス、59-0405へ。QR コードがあります。17ページ上段右、夢日立ファーム中里、ホームページ。子供、6月のキラリンタイム、ママのためのリフレッシュヨガ。日時、6月21日月曜日、午前10時30分から11時30分。場所、子どもすくすくセンター。対象、乳幼児の保護者。定員5人。多い時は抽選。無料託児あり。内容、自宅でできるセルフメンテナンス法と簡単なヨガを行います。講師、沼田美希さん。持ち物、ヨガマットまたは大判のバスタオル。申し込み、6月14日月曜日までに直接か電話で子どもすくすくセンター 23-5522 へ。午前9時から 午後5時。南部子どもの広場、フラダンスを楽しもう。日時、6月24日、木曜日、午前10時30分から正午。場所、久慈交流センター。対象、乳幼児の保護者、先着10人、託児は先着5人。講師、梶原妙子さん、フラダンス講師。持ち物、飲み物、汗拭きタオル。動きやすい服装で。申し込み、6月11日金曜日の午前9時30分から電話で、日立市社会福祉協議会 37-1122 へ。縦横子どもの広場、骨盤エクササイズ。日時、6月28日月曜日、午前10時30分から正午。場所、縦横交流センター。対象、乳幼児の保護者、先着10人、託児は先着5人。講師、林康子さん、ストレッチスタジオ、林屋、ペルビックインストラクター。持ち物、ヨガマット、または大判のバスタオル、汗拭きタオル、飲み物。動きやすい服装で。申し込み、6月14日月曜日の午前9時30分から電話で、日立市社会福祉協議会 37-1122 へ。ちょっとディープな猿講座。日時、6月27日日曜日、午後1時から2時。場所、かみね動物園。対象、小学生。先着20人。内容、猿たちの食べ物に注目。一体何を食べるのか。好みに違いはあるのか。一緒に観察してみよう。申し込み、6月8日火曜日の午前10時から16日水曜日の午後5時までに、住所、氏名、年齢、電話番号を電話かメールで、かみね動物園 22-5586、 メール、 kamine@city.hitachi.lg.jp へ。2021イングリッシュエクスプローラー小学生英語探検クラブ。アメリカ人教員や大学生と歌やゲーム、アートなどの英語活動をします。日時、8月10日火曜日から12日木曜日、午後1時から4時。場所、茨城キリスト教大学キャンパス。対象、市内の小学4、5年生で3日間継続して参加できる方、先着30人。申し込み、6月9日水曜日の午前9時から7月9日金曜日の午後4時、必着までに、住所、保護者の氏名、参加するお子さんの氏名、生年月日、西暦、学年、性別、メールアドレス、電話番号を、茨城キリスト教大学ホームページの地域・社会貢献内の申し込みフォームか、次の QR コードから申し込みしてください。QR コードがあります。17ページ左側、中下段。問い合わせ、茨城キリスト教大学地域国際交流センター。電話、52-3215。
健康、骨粗鬆症検診。市では、40歳から70歳までの女性を対象に、
節目検診として5年おきに骨粗鬆症検診を行っています。検診日程と場所、7月12日月曜日、久慈川日立南交流センター、8月26日木曜日、保健センター、9月1日水曜日、日立メディカルセンター、9月24日金曜日、中央総合健康福祉センター、10月25日月曜日、日立市役所多目的ホール。対象40、45、50、55、60、65、70歳の節目年齢の女性、妊娠中、妊娠している可能性のある方は受診できません。令和4年3月31日時点、料金1100円。生活保護を受けている方、または世帯全員が市・県民税非課税の方は、申請により無料。申し込み、6月14日月曜日から10月29日金曜日までに、電話で健康づくり推進課21-3300、IP050-5528-5180へ、先着順、土曜、日曜日、祭日は除く。自主グループ会員募集。各施設に登録しているグループを掲載しています。掲載の申し込みは各施設へ。グループ名、時、参加料、申し込みの順に読みます。豊浦交流センター、三崎クラブ、バドミントン、女性のみ、木曜日、9時から12時、月800円、入会金1000円、皆川、18時以降、電話 21-7678、田尻交流センター、田尻日高囲碁クラブ、第1から第3日曜日、13時から16時30分、年1500円。佐藤、42-7427。なめかわ交流センター、レモンの会、油絵。第2、第4土曜日、13時から16時30分、月2000円。村上、22-7576。大瀬交流センター。テルダンスフィット。簡単なダンスエクササイズ。第1から第3水曜日。9時45分から11時。月1500円。村山。090-6532-0313。大久保交流センター。城北山水会山岳部、登山の会。第一土曜日、18時から21時。月1000円。山岳保険代、別途。中沢、090-2472-0283。河原湖交流センター。桜の会。健康体操。優しいダンス。第1、第3水曜日、13時から14時30分、月500円、岡本、090-9104-2876、大沼交流センター、ヨーガシャンティの会、ヨガ、第1から第4月曜日、10時から11時30分、月2000円。中山、37-0832。女性センター、バランスボールクラブ。月曜日、9時から12時。月1600円。材料代別途。柏村、18時以降。 47-9111 日立市民会館ひふみ会絵画第1・第3金曜日10時から15時1回2000円佐藤 52-0434 県内産農水産物の出荷制限自粛状況表1・2とも5月14日現在基準値放射性セシウム 1kg あたり100ベクレル表1国の出荷制限指示を受けている品目と地域原木椎茸露地栽培ひたちなか市守谷市ほか9市町日立市は含まれず日立大宮市ほか3市については一部解除済み原木椎茸施設栽培土浦市鉾田市茨城町一部解除済みタケノコ北茨城市コシアブラ野生日立市日立太田市ほか8市キノコ類野生日立市日立太田市ほか7市町イノシシ肉県内全域石岡市内のイノシシ肉加工施設出荷分は除くアメリカナマズ養殖を除く霞ヶ浦北浦及び外那坂浦並びにこれらの湖沼に流入する河川並びに日立利根川うなぎ養殖を除く県内の利根川のうち境大橋の下流支流を含むただし霞ヶ浦北浦及び外那坂浦並びにこれらの湖沼に流入する河川並びに日立利根川を除く表1終わり表2県の出荷自粛要請品目のうち日立市が対象となっている品目と地域原木椎茸日立市、高萩市、水戸市、ほか5市町、石岡市、霞ヶ浦市、笠間市、日立市、施設栽培、及び、石岡市、城里町、霞ヶ浦市、笠間市、露地栽培、については、一部解除済み。干し椎茸、日立市、日立太田市、ほか3市町、表2終わり。情報の詳細は、県のホームページ、https://www.pref.ibaraki.jp/ をご覧ください。問い合わせ、農作物検査は、茨城県の産地振興課、水産物検査は同漁政課、電話 029-301-1111 代表。市内の放射線量の状況などのお知らせ。単位は毎時マイクロシーベルト。学校などの測定結果。測定日4月1日から5月7日、小学校、測定値の範囲、最小値から最大値、0.033 から0.084、中学校、0.038 から0.079、特別支援学校、0.055、認定子ども園、幼稚園、保育園、0.037 から0.097。国・県設置のモニタリングポストの測定結果。測定場所、測定の高さ。中央図書館、3.5 メートル。測定値、令和3年5月15日、0.037。西部支所、 3.5メートル、0.037。消防本部、1.0メートル、0.034。中小路小学校、3.5メートル、0.041。大沼小学校、3.5メートル、0.048。久慈中学校、3.5メートル、0.047。市内の放射線量は、国が長期的な目標としている、個人が受ける年間追加被曝線量1ミリシーベルト、毎時 0.23 マイクロシーベルトを下回っています。学校など各施設の測定結果は、市のホームページをご覧ください。食品や井戸水の放射能濃度を測定しています。測定できるもの、食品類、自家消費のために自ら栽培または採取したもの、水、個人所有の井戸水や湧水、土、個人所有の田畑や自宅敷地の土など、測定場所、市役所旧企業局庁舎1階、申し込み、事前に電話で予約を、防災対策課原子力安全対策室、内線577。放射線量測定器の無料貸し出し、市民課と各支所で放射線量測定器の貸し出しを行っています。ご希望の窓口に電話で事前予約してください。貸し出し時間、午前9時から午後3時30分。各施設の開帳日に利用できます。持ち物、健康保険証など本人確認ができる書類。問い合わせ、防災対策課原子力安全対策室、内線577。広告募集中。9月5日、空きあります。日立市法で自社や商品、イベントなどを PR しませんか？フルカラーで目立つ PR が可能です。市内各駅や郵便局、スーパー、コンビニなどでもお配りしています。日立市法有料広告で検索。QR コードもあります。日立市公式 SNS。日立の魅力。一緒に楽しみませんか？ Twitter、Facebook、Instagram、YouTube の QR コードがあります。日立シティプロモーション推進課。お魚マルシェ、by ドライブスルー2。6月20日日曜日、午前7時30分から9時。雨天決行。場所、日立市役所駐車場、北側。図があります。ドライブスルーの通り道が赤で示されています。国道6号から海寄りの市役所北側駐車場へ入り、市役所本庁舎脇にある販売場所へ。山寄りの南側、または北側の出口から抜けます。図、終わり。4つの水産加工品の写真があります。1枚目、イカカバ。2枚目、サンマ桜干し。3枚目、シラス干し。4枚目、アナゴの西京漬けとカス漬け。写真終わり。お待たせしました。地元の水産加工品セット販売第2弾。今回も特別価格。ぜひ日曜朝のドライブにドライブスルーお魚。商品。自慢の加工品詰め合わせ5点セット。冷凍梱包。イカカバ、小松水産。アナゴ西京漬け、 アナゴカス漬け、トビカン水産、サンマ桜干し、大川屋、シラス干し、仙台屋、料金2000円、税込み2800円の商品を特別価格でセット販売。数量、先着200セット、完全予約制。車1台につき2セットまで。主催、久慈浜水産加工業協同組合。申し込み、6月10日木曜日の午前9時から16日水曜日の午後3時までに、住所、氏名、電話番号、購入セット数をメールか電話で久慈浜水産加工業協同組合。メール、sendaiya@aprict.ocn.ne.jp 電話 52-2009 へ。数量限定のため、予定数量に達し次第、受付終了となります。申し込み時に予約者番号を発行します。番号のお知らせをもって予約手続き完了となります。当日、受け渡し窓口で番号をお伝えください。申し込み期間以外の予約は無効となります。土曜、日曜日は電話受付できません。車でお越しください。当日午前9時までに受け取りがない場合は、キャンセルとさせていただきます。
編集発行。茨城県日立市市長公室広報戦略課。郵便番号 317-8601。日立市助川町 1-1-1。電話 0294-22-3111 IP 050-5528-5000。 必ず050から発信してください。日立市ホームページ https://www.city.hitachi.lg.jp/日立市報バックナンバー https://www.city.hitachi.lg.jp/sheisei/006/001/koho_index.html 過去の司法は20ページ左下の QR コードからアクセスできます。
5月1日現在の人口世帯数172,097人、前月比マイナス177、男、85,675人、マイナス102、女、86,422人、マイナス75、78,068世帯、プラス100、4月の出生数、67人。以上で声の広報司法日立令和3年2021年6月5日号ナンバー1699を終わります。音声訳日立リーディングサービスグループでした。